怪人二重面相。
大きな声をしちゃいけない。魚が逃げてしまうじゃないか。
と叱りつけました。もじゃもじゃに乱れた頭髪、鋭い目、どちらかといえば青白い引き締まった顔、高い鼻、ひげはなくてきっと力のこもった唇。写真で見覚えのある明智名探偵に相違ありません。
私はこういうものですが。
左門老人は名刺を差し出しながら、
先生に折り入ってお願いがあってお尋ねしたのですが。
と小腰をかがめました。すると明智探偵は名刺を受け取ることは受け取りましたが、よく見もしないでさも面倒くさそうに、
ああ、そうですか。で、どんなご用ですか？
と言いながらまた釣り竿の先へ気を取られています。老人は中井さんに先へ帰るように言いつけてその後ろ姿を見送ってから。
先生、実は今日、こんな手紙を受け取ったのです。
と懐から例の二重面相の予告状を取り出して、釣り竿ばかり見ている探偵の顔の前へ突き出しました。
ああ、また逃げられてしまった。困りますね。そんなに釣りの邪魔をなすっちゃ。手紙ですって。一体その手紙が僕にどんな関係があるとおっしゃるのです。
明智はあくまで不愛想です。
先生は二重面相と呼ばれている族をご存じないのですかな？
左門老人は少々むかっぱらを立てて鋭く言い放ちました。
おお、二重面相ですか。二重面相が手紙をよこしたとおっしゃるのですか？
名探偵は一向驚く様子もなく相変わらず釣り竿の先を見つめているのです。そこで老人は仕方なく回答の予告状を自分で読み上げ、日下部家のお城にどのような宝物が秘蔵されているかを詳しく物語りました。
ああ、あなたがあの奇妙なお城のご主人でしたか。
明智はやっと興味を惹かれたらしく老人の方へ向き直りました。
はい、そうです。あの米絵画類はわしの命にも代えがたい宝物です。明智先生、江戸がこの老人を助けてください。お願いです。
で、僕にどうしろとおっしゃるのですか？
すぐに私の宅までお越しが願いたいのです。そして、わしの宝物を守っていただきたいのです。
警察へお届けになりましたか？僕なんかにお話になるよりも、まず警察の保護を願うのが、順序だと思いますが。
いや、それがですって、こう申してなんだが、わしは警察よりも先生を頼りにしておるのです。二重面相を向こうに回して引き取らぬ探偵さんは、先生の他にないということをわしは信じておるのです。それに、ここには小さい警察文書しかありませんから、腕利きの刑事を呼ぶにしたって時間がかかるのです。何しろ二重面相は今夜わしのところを襲うというのですからね。ゆっくりはしておられません。ちょうどその日に先生がこの温泉に来ておられるなんて、まったく神様のお引き合わせと申すものです。先生、老人が一生のお願いです。どうかわしを助けてください。
左門老人は手を合わさんばかりにして書きくどくのです。
それほどにおっしゃるなら、ともかくお引き受けしましょう。二重面相は僕にとっても仇です。早く現れてくれるのを待ちかねていたほどです。では、ご一緒に参りましょうが、その前に、一応は警察とも打ち合わせをしておかなければなりません。宿へ帰って僕から電話をかけましょう。 そして万一の用意に、2、3人刑事の応援を頼むことにしましょう。あなたは、一足先へお帰りください。僕は刑事と一緒に、すぐに駆けつけます。
明智の口調はにわかに熱を帯びてきました。もう釣り竿なんか見向きもしないのです。
ありがとう、ありがとう。これで、わしも100万の味方を得た思いです。
老人は胸撫で下ろしながら、繰り返し、繰り返しお礼を言うのでした。